1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はスペシャルゲスト回第2弾というところで、2023年最後の日を締めくくってくれるのは準レギュラーのヒロです。ヒロは世界中を飛び回って、もういろんな宇宙カンファレンス行きまくってます。でそんな中で自分でビジネス面も進めているっていうところで、本当宇宙ビジネスの最前線を走ってきた方ですね。そこから2023年どんな宇宙の年だったのか、そして2024年はやっぱり月面開発ゴリゴリに進んでいきそうっていう期待感も見せてくれているので、ぜひ最後まで楽しんでいただきたいエピソードになっているかなと思っております。それではどうぞ。
スタートアップもいい技術持ってると。で、米国がそれ気づいて、まあ、ね、スペース X とかだって一例ですけどね。まあ、あれはもう、スタートアップというか、もうメガベンチャーを超えて、あれほど大企業になるって話もありますけど、
はいはいはい、
まあ、一応、まあ、歴が若いから、一応ありますけど、まるまるペンダムが使うようになってきたじゃないですか。で、まあ、そういうふうにやっぱ新しくて早い技術、特に諸外国にね、進んでるところは、スタートアップとかが強いと。その授業じゃなくて、やっぱ成長スピードが速いし、それをうまく安全保障でも使いたいっていうのはありつつ、あんま見てなかったかな、わかんないわけですね。だったらまあ、いるところに行って、拠点作っちゃおうみたいな、そういう話ですね。
ああ、なるほど。そういう動きが、それはじゃあ、あそこのその CIC に拠点ができたりしたのは、安全保障の枠組みのうちの一つっていうイメージを捉えてるんですか？
そうそうそう。だからもう、サテライトオフィスです。航空爆撃、うんうん。ちなみに航空っていうのもあれですから、これが航空宇宙自衛隊になりますから、いつかって未定ですけど。
名前変わるんですか？
そうなんですよ。なんで、今も準備中ですけど。
かっこいい。
そうですよ。もうそれはもう、だから今、それも踏まえて航空自衛隊の中に宇宙軍っていうのを中に作ったじゃないですか。これは、米国に似てますよね。うん、エアフォースの中、空軍の中に、スペースディビジョンが出た後に、今は宇宙軍が独立して航空、空軍からできてるじゃないですか。まあ一応、
そうですね。
上の方を辿ると、統制的に、空軍の大将がボロボロ見てるからとか、いろいろあるんですけど。
はいはい。
まあでも、日本もそうしてるわけですよね。
うん。
でもまだできてない。
なるほどな。そう。なんか、名前だけ先行して一瞬バズりましたよね。宇宙軍。
うん。米国の話ですか？
日本の。
そっか、軍のあれ方ね。漢字が難しいよね。そう。わかりづらいんだよね。そういうのもあったし。
はいはいはい。
それがまあ日本で。でも米国周りとかは特に欧米は、まあ欧州はNATO周りでいろいろ進んで、やっぱり安全保障をかける。まあ、特にあれですよね。宇宙って、安全保障っていうよりは宇宙にインフラを持てる国国家エリアとしての能力としてロケットが重要で、ロケットが欧州はアリアンスペースのね、アリアン6も、ベガシーも打ち上げ失敗となり、そこがちょっと民間スタートアップでもいいから早く打ち上げてほしいっていうの前にも安全保障関連の話もありますし、で具体的な計画にやっぱり輸送、大きく入ってますよね。あと通信衛星、で米国は安全保障面だと、もう、ものすごく、元から一番ナンバーワンなんですけど、さらにどんどんと、なんですかね、イノベーション活用、民間活用っていう動きは実は強めてきていて、なんだろう、何個か、主要イベントを述べると、はい、まあ、てかまあ、結構あれですね、いろんな、クレイドっていうのとか、ちょっといろいろあるんですけど、民間、特にスタートアップとかが、宇宙軍とか、宇宙システム軍なんとかいろいろあるんですけど、宇宙系の、軍系の施設がそこにアクセスできるようなプロジェクト始めたりだとか、DIU っていう、なんかディフェンスイノベーションユニットっていう、国防長官今は、そういうのイノベーションを尽くさせるペンタゴン全体の、ね、陸海空、サイバー、宇宙全部含めたイノベーションを尽くさる機構があったんですけど、最近そのサイバーとか宇宙で、ね、イノベーション金が非常に重要って気づいたのか、今までは、格が、どちらかというと、セクレタリーの下だったのかな。要するに前から、一個昇格して、長官直下の組織になったんですよ、イノベーションユニットが。
そうなんですか。
なんで、スタートアップとかのいけてる技術がすぐにまとめられたら長官に最短で情が届けられるように、ペンタゴン
す
全体
げえ。
の構想も、あ、こっち、あの構成も書いて、それそう、すごいでかいですよね。その時スタートアップが安全保障でも重要っていうのを、宇宙だけじゃないんですけどね。
確かに
AI、サイバーも一緒ですね。ですけど、
あ、い
変わっ
や
てま
そう
す。
なんだ。なんか日本の宇宙業界のそのなんか発展の中で軍事との距離感みたいなのって結構なんか結構意識強いじゃないですか。
強いですね。
そうで、なんか例えば僕はその天文出身でとかってなると、日本天文学会っていう、まあ天文のこう滑る会みたいなのがあって、そことしてその軍事との距離感をどう取っていくかみたいな声明とかを出したりするとかで、基本的には交わらないスタンスを公式に出すっていう立場を取ってたりするんですけど、それが何だろうな、まあアメリカとかは逆にそこの距離感がめちゃめちゃ強いから、強いというか近いから連携しやすいってなると思うんですけど、日本国内もそっちの流れが強まりそうってことなのかなって今思ったんですけど、そういうイメージなんですか？
産業はいいんじゃないですかね、まだね、前からあった分が。だって、
まあ
確
そうっすよ。
かに学はあると思いますよ。自分も元学の立場だったからですけど、あんまり。まあでも、日本は確かに、です、そうですよね。
そうです
ま
ね。
あ、間
軍に
違わ
対
ない
する
よう
なん
にし
か、
たの。まあ、いろいろ政治的に言い張ったと思いますけど、ね、私物理屋さんだったから、いろいろね、素粒子物理系でも安全保障
確か
系
に。
でも、いろいろね、ありましたよ、欧州でも。米国もバリバリやりますけど、やっぱお金出してくれるからね。まあ
そうで
日
すよ
本の
ね。
場合は、まあアカデミアだってまだ、まあ未だにあるんじゃないですか、距離が。どちらかとい うと、
や、
これは
めち
民
ゃめ
間
ちゃあ
ス
りま
タ
す
ートア
ね。
プとか言ってるんで、産業なんですよ。安全保障っていうのは。あんまり別にアカデミアの力を借りようっていう感じじゃないですね。月面だとちょっと話は変わるんで、この後また話できればと思うんですけど、あれは結構ね、産業というよりは学と官って感じだ。なんで
確
ね、
かに。なんか
っていうのが
そうです
ね、
ね。
ありますね。
安全保障っていう言葉が広いっすね。今のなんか話ちょっと聞いただけでも。なんか、どの分野にも、どの分野に、なんだろうな。宇宙かけ安全保障っていう枠よりは、なんかもうそれぞれの分野ごとにかける安全保障の要素があるから、
ありますよ、あり
ほ
ま
ぼ
す
全
よ。
面に広がってるって感じですよね。
安全保障っていうのは国家の安全と保障なんで、国家の、のを保つため、だから持続可能性とも言えるかもしれないです。だから SDGs と一緒かもしれないですけどね。国が健全に保ち続けられるって。だから災害、国としての脅威、もろもろに対応できるようなものを作るって感じなんで、軍事とは違うんですよね。軍事防衛とも、まあ、だから防衛も別に安全保障に関わりますけどね。国を守らな
確かに
い
そうです。
と、安全が保障できないから。国全体として、物理的な脅威が来た場合は、だからそういう話ですね。そしたら経済安全保障ってこともあるじゃないですか。まず、ネドとかが
あり
やっ
ま
て
する ね。
やつ。あれは、経済的に自立しないと、経済的にそこは持たないから、それは、経済的な安全を保障するっていう意味だから、まあ、何でも作れますよ。だけ
まあ
ど、
そうですよ
まあ、あ
ね。
えてだから、攻撃的な表現は使わないだけですよね。安全保障っていうのはね。まあ、何ですかね、暴力的なところに関わった場合は。
確かに。そういうこと。なんかそうすると、じゃあ2023年で宇宙安全保障の構想がバンと出ました。まあ他の国はいっぱい出してたけどねっていうので、あれが出たことによって流れが変わっていくのが今後って感じなんですか？
お、一瞬
あ、
止
ご
ま
めん
っ
なさい、ご
た。
めんなさい。一瞬止まりましたね。なんか、じゃあちょっと言い直しておくと、宇宙安全保障構想っていうのが、まあ、2023年にバーンって出たじゃないですか、内閣府から。で、それが出て、まあ他の国も出してたけど、日本もこうガンと出しましたよってなったら、こっからの動きの指針にあれがなっていって、2024年以降の動きは結構、まあ、ガラッと変わるというか、それに沿って進んでいくみたいな感じになるイメージでいいんですかね。
もう進んでいってますね。で、あれが、まあ、その詳細これ話長くなるんですけど、ぜひ。 興味がある方は見ていただきたいんですけど、宇宙安全保障構想でググると多分一番上に PDF で出てくるんで。
PDF 出てきますね。
綺麗な絵があるんですよ、一枚。あれが結構わかりやすくて、よく見ていただくと、はい、まあ要素は全部書いてあるわけですね。SDA みたいな宇宙物体の監視。あとは、なんか、様々な、静止軌道とか定義道があるじゃないですか。そこでの、何を観測するかとか、中継するかとか、それ見れば、低中軌道の中継とか、静止軌道での中継、かっこ光が入ってるとか、いろいろあるんですよ。で、その単語の横の、アスタリスクの数によって、ちょっと今忘れちゃったんですけど、1個ついてれば、自国で確保できそうなもの、2つついてれば、協力国が確保できそうなもの、3つ、アスタリスク3つついてれば、誰がやるか見てとか、そういうのも全部書いてあるんですよ。
うんうんうん。
だから、まあ、ある程度も、まあ、目処がついて、まあ、それが分かってるし、目処がついてるってことですし。
確かに、そうですね。
ないところは、国としてやりたいけど、協力国に頼るかどうかも決まってないところは、自国でやれば、ぜひってことですし、そういうのも、まあ、プレイヤーも分かりやすいわけですよね。国が大体、決めてくれてるから。
うん。
そういう面です。非常に参考になると思います。
うん、お
ー。で、国はそれをもとにやる程度。まあ、もちろんね、細かくはずれたりする、したり、タイムライン変わるかもしれないですけど。
うん。
2024年はそれの、まあ、23年も動きていますけど、もう少し20年は具体的な動きが見えるんじゃないかってありますね。
いやー、そうなんだ。いや、激アツトピックだな、そこは。
いや、もう動くお金やっぱり違うんでね、もうそれ単的に言っちゃうとね。
まあ、
まあ、まあ、みんな話さないですけどね。ね、
ああ、そうなんですか？
全然違うんです
よ。お金の話はタブーなんですか？
いや、まあ、あんま話さないじゃないですか。
まあ、
いや、そういうので、ね、金儲けに使うサービスじゃねえだとしてお話ですけどね。まあ、まあ、でもそんなの言ったら、米国はものすごいですからね。額で言ったけど、この前なんかちょろっと、ね、なロケロボが衛星作ってるっていうのも、まあ、リスナー方ご存知かもしれないですけど、ちょっと足りなくなった追加分18機、スペースディベロップメントエージェンシーっていう宇宙開発局が発注した額がもうすでにもうちょろっと出した余った感じでしたが、750億とかですかね。そういう感じです。そういう世界です。民間で750億の契約というのはどんだけ大変なのかっていう、そういうことです、
ね。いや、もうやばすぎますよね、そんな。
ですよね。研究機関とるの大変ですよね、普通の。検討で750億で、750億あったら相当ですよね。
うん、いや、もう
理研の1年の予算ってどれぐらいしたっけ
いや、いくらだろう、確かに。
750ない、すごいですよね。
いや、ないんじゃないですか
普通に。自分も分かんないですけど。そう、だからそういうのが、別に元の企画になったとは違って、追加でちょっとオーダーするんですかね、今。そういうレベルです。英国だとね。
確かに。だから、それ、計画に乗ってないとこでそれだけのお金が動くんだから、全体で動いてるお金の量なんて、ね、
う
ん、今の数字を、まあ、無視できるとまでは言わないけど、まあ、小さい、
そうですよ。
パーセンテージですよね。
そうです。
まあ、
だから、一個、まあ、まあ、国としての需要はやらなきゃいけない需要っていうのが、その、なんか、要するに日米、まあ、日米で、ね、米中の競争感でもありますし、前からあったものがどんどんと顕在化してきたのもありますし、
うん、
で、宇宙界としても、イクイティマーケット的厳しいところから、まあ、安全保障も、まあ、候補としては全然あると。そういうところが、もう具体的に、今までは、まあ、あんま話しなかったのも、まあ、みんな言い始めてきたし、出てきたと。感じですね。
これだけで全部いけちゃいそうっすね。
いやー、この話し続けたら止まんないけど。
ちょっとじゃあ変えますか。
おう。じゃあ。
ちょっとじゃあ色を変えて。まあ途中ちらほら話も出てきたけど、やっぱ月面の話も2023年はホットトピックの一つになってたんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ振り返ってみると、まあもうアルテミス計画周りもガーって進むし、で、あとは、中国の、中国版アルテミス計画みたいなのバーって進んでて、なんか、ロシアがそこに顔を出してみたいな感じになってるとか、っていう話もあったし、あとは、インドの月面着陸成功も2023年ですね。
そうですよね、そう。
4カ国目か。
4カ国目です、インド。
そう、世界で4カ国目になって、っていうのがあったり、まあ、ざっくり言っても、やっぱそこの大きいトピックは大きかったあったかなっていうのと、
うん、
まあちょっと2024年の話をすると、1月に日本もね、スリムの着陸を目指していて、まあ、そうすると世界5番目の月面着陸国となるんじゃないかみたいな流れもある、うん、 そこの準備が整ったまでがやっぱり2023年のまとめになるのかなと思うんですけど、
うんうんうんうんうん、あ、もうまとめていただいちゃった。まとめていただいちゃった。
いやいやいやいや。
じゃあ、
でもなんか、その中で言うと、やっぱ、世界中いろいろ飛び回って見てる中で、ヒロ的な目線の話聞きたいなと思うと、やっぱ、国間での月面、月面探査のなんか競争とかがどう生まれてるのかみたいな話の方が気になるかなっていうのが、個人的に知りたい目線ですかね。
そうですね。特にじゃあ、多分、リスナーさんになんかサムシングニューみたいな新しいものをっていうと、まあ、で日本系は今言っていただいたように、まあ、あのアイスペースさんのまたチャレンジもありましたし、
うんうん、
そうですね。あの、インドは、あの、4国目として着陸もしたし、で、まあ、直近のニュースだと日本は、まあ、今のところ1人がゲートウェイ、あの、月周回ステーションに2000、まあ、いつまでかは完全に確定しないですけど、一人で行くってとこから、今ちょうど、あの、ワシントン DC の、あの、JAXA の小野田正美拠点長が多分頑張ってるところだと思いますけど、日本人二人を、あの、月面に到達するみたいな話とかも、まあ、出てましたね、直近のところで。
出てましたね。
うん。それがまあ、日本のでかいところですけどね。で、世界でもまあ、同じく、世界もいろいろ動いていて、民間のちょっと今、あの、アイスペースの話も出たの、アイスペースと、あの、インドのチャンドラヤン3号、月面着陸の話も出たんで、それ流れで言うと、米国でも大きな流れが1、うん、2月、もう、あの、今年はなかったんですけど、来年、はい、あの、今年12月、本来であれば、今頃、2社ぐらい打ち上げるっていう予定であったんですよ。NASA のクリップ
スっていうプロジェクト
で。
あ、そうなんですか。
そうです。アストロボティクスとインスインテュティマシンっていう話だったんですけど、
はい。
それぞれ延期したり、やっぱり、まあ、やっぱ延期を何回かして、で、今確定したのが、イントゥイティブマシンは1月打ち上げなのかな？ちょっと待って、どっちが打ち上げなの？あの、そう、あれ。これ、ね、これ間違うんですよ。ちょっと待ってくださいね。一瞬確認させていただきたい。
はい、はい。
どっちがどっちだっけな？あの、そうだ、あの、イントゥイティブマシンが12月打ち上げだって、あの、うん、で、あれだったんですよ。アメリカの民間で最初で、まあ、アイスペースについて世界2番目の民間月面って言ってたんですけど、うんうん、の、厳しくなり、1月からさらに遅れて2月に延期っていうふうに発表してて、で、逆にアストロボティックス社が、まあ12月だったんですけど、いつ遅れるか未定だったのが、最新情報によると、全部の準備は完了したので1月打ち上げられると。で、2月着陸できる。だからまたラッシュが来ます。ね、まあ、インテリティマシーンもさすがに競合もこんだけやってきてるから結構急いできてやると思うし、1、2、3、4月ぐらいまでにスリム、インテリティマシーン、あとはストロボティックス着陸あるんじゃないですかね。
ああ、すご
う。うん。
そこって、今言った2社って、その、NASA のアルテミス計画の中で、あの民間、うん、ガンガン入れてこうっていう、あの、クリプス、
そうです。コマーシャルルナー。ペイロードサービスってですね、あの、そうそう、月面への着陸、あの、輸送を民間から調達するやつです、NASA が、
うん。あそこの採用企業ですよね。
そうです。他にも何社かいますけど、そうですね。
はいはいはい。あ、じゃあそこの動きが一気に加速してくる感じなのか。いかがでしたでしょうか。ということで第2弾はここまで、第3弾は明日お届けしていきたいと思います。これからどんどん2024年に向けて加速していく流れ、これがどうなっていくのか、ワクワク止まりませんね。まあ、僕も話聞きながら本当にわすげえなーって、であとやっぱ僕一人だと話せない内容をこうやってヒロを呼ぶことでできているのはすごい面白いと思ったので、ぜひですね、年明けも連続で聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで本日は2023年12月31日というところで1年最終日となっております。改めまして皆さん、本当に1年間聞いていただいてありがとうございます。今聞いてくれてる人はもしかしたら今年の途中から聞き始めたよっていう人もいるだろうし、まあ、逆にいやもうずっと去年の年末も聞いてたよっていう人もいるかもしれません。まあそんな方々に支えられてここまで来れているので、で毎日みんなが聞いてくれているっていうことがね、僕のこう続けるモチベーションになっている、それは本当にみんなに感じてほしいなと思っているので、 改めてここでお礼を言わせていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。今年はいろいろあったけど、100回ごととかに振り返りしてるから、ぜひね、1100回とか1000回とかのエピソード聞いてみてください。で、なんなら日本3位までね、みんなのおかげで上がっていけたっていう、そういう自信がついた年でもありました。これは聞いてるみんなと協力していろいろできたことが実を結んだ結果かなと思っているので、これからもしっかりと放送していきながら日本一位っていう目標をね、目指していけたらいいかなと思っております。それに今年の後半とかはリスナーのみんなとやり取りしながら番組を作っていくっていう、そこも意識してできた部分で、やっぱり僕も作ってて楽しいなと思ったので、2024年も一緒にみんなで作り上げていけたら嬉しいなと思ってます。年明けとかは大阪でイベントあったりとか、あとその連載持ってたり、他で宇宙話とは別のちょっと本とか書かせてもらったりとか、いろいろできて言い始めているので、みんなとのね、距離感というか、宇宙話好きな人みんなで集まれる場とか、そういったのを展開していくのを目指して24年は頑張っていきたいと思っております。毎日のみんなの日常に少しだけでも宇宙の要素を取り入れられる、そんな番組これからも目指していきたいと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで、今年も毎日配信お疲れ様でした。明日からも引き続きエピソードを楽しんでいただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。